新しい年度、私たちは大胆に信仰の一歩を踏み出そうという表を持ってこの年を始めさせていただきました。そしてこの御影福音教会、何はともあれ祈る教会であらせていただこうではありませんか。また宣教のために一つのこと、あるいは一人の人を定めて、この年愛の種をまく一年とさせていただきませんか。その中で今日はどんな、あなたはどんな種をまこうと思っていますかという、そのようなことが自由にディスカッションできればなと思っています。また先週ぜひ目を留めていただけたらと、教団の時報の信徒局は家庭局という文章をお読みいただけたでしょうか。週報の中にもですね、ちょっと印刷をさせていただいたんですけども、今日のメッセージと重なるところもありますので、午後のディスカッションの時にも、そうしたテーマについてもざっくばらんなところを分かち合えたらと願っています。さあ、今日の箇所でありますけれども、有馬屋のヨセフが十字架の上で息を引き取られたイエス様のお体を引き取って、そして自分のために用意していた墓に納めたという、そういう箇所ですね。大は備えた墓は無駄だったのかということでありますけれども、結論としましては、ヨセフはこの自分の墓を主のために備えたというわけでありますけれども、今日の結論として、じゃあ私たちは何を備えるべきでしょうか、あるいは私たちはどんなことを備えることができるんでしょうかというような問題定義といいますか、チャレンジといいますか、神様からのチャレンジを取り次がさせていただけたらと願っています。早速でありますけれども、この有馬屋のヨセフという人物、今日は彼にスポットを当てるわけですが、有馬屋のヨセフと申しましても、でもなんとこの有馬屋のヨセフというのはほとんど知られていないといいますか、聖書でもですね、ここの箇所にしか出てこない人物であります。けれどもここの箇所、このイエス様の十字架についてはマタイもマルコもルカもヨハネも主福音書にそれぞれ記していますから、それぞれの表現で彼のことが書かれているわけですけど、この箇所しか出てこない。マタイはどう記されているかというと、57節、夕方になって有馬屋の金持ちでヨセフという人があって、彼のことを金持ちという表現をしていますよね。でマルコの福音書はですね、お開きしませんけども、思い切ってっていう、議員の一人である有馬屋のヨセフは思い切ってっていう表現が、イエス様の体の引き取り方をね申してたというような表現ですね。ルカはどう記しているかというと、議員たちの計画には同意しなかったという、同意しなかった有馬屋のヨセフ、有馬屋のヨセフも議員だったけれども、イエスを陥れるということについては彼は同意しなかったという表現、ルカはそう記していますね。でヨハネについてはですね、どう書かれているかというと、イエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していた有馬屋のヨセフ。イエスの弟子ではあったけれども、そのことを隠していた有馬屋のヨセフであったけれども、引き取り方を申していたというのは、そういう表現。いずれいたしましても、皆さん、有馬屋のヨセフという人物はなんと勇気ある人物でしょうか。彼は弟子たちが蜘蛛の子が散らされるようにですね、逃げ去った後に、大胆にもイエス様の 遺体の引き取り役を申し出たわけであります。皆さんだったらどうでしょうか。なぜそんなことができたのかというなら、それは一つにイエス様の十字架の意味というものを、イエス・キリストの死の意味というものをはっきりと捉えていたのではないでしょうか。イエス・キリストの十字架の死、それは私の罪のためっていう、私の罪のためとともに、ああ本当にまさに旧約聖書の救い主メシアの苦難の予言がイエス・キリストによって成就したんだ。ですからこのことについてはニコデモも同じでありますね。ヨハネの福音書の3章を見ますと、夜イエスのもとにやってきたニコデモ、永遠の命を得るためにはどんなことを、人は新しく生まれなければっていう、だけれどもニコデモはその時はよくわからなかったっていう、議員の一人であったニコデモ、こっそりと夜、人目を避けてと、けれどもこの時にはアリマタイのヨセフも議員でありましたけれども、ニコデモもヨハネの19章を見ますと、前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜたものを持ってやってきたという、死んでから、イエス・キリストが死んでから、ああ本当にまさしくこのお方は旧約聖書に予言されていた通りのメシアなんだ。皆さん、そういう意味では本当に信仰によって私たちがさまざまな恐れに勝利するために必要なこと、さまざまな信仰生活の中で恐れがこう襲ってくる、その中で勝利する秘訣というのは、この私の罪のためにキリストは十字架にかかってくださったんだというこの理解がどれほど大事かとともに、正しい教理というかを知ることも大事ではないでしょうか。イエス・キリストの十字架の死というのはまさに予言の成就なんだという正しい教理を理解するということも、この二つが恐れに打ち勝つ秘訣といいますか、命はここから湧いてくるのではないでしょうか。ともに、この箇所はイエス・キリストを主と告白するのに遅すぎることはないということを、いうことを伝えるメッセージの箇所でもあると思います。ニコデモ、信じきれなかった。アリマタイのヨセフ、同意はしなかった。他のこの議員たち、同意をしたわけではないけれども、明確に自分の信仰を告白することができたかというと、そうではない。けれども、遅すぎることはない。いうことも教えられる箇所ではないでしょうか。そうした中で改めて思うことは、何という勇気か。その勇気は、その勇気がこの朝私たちは、持っているだろうかということを考えてみたいと思うんですね。先日瞳が帰ってきまして、そして短い時間でしたけれども、家族で交わる時が持てたことは感謝でした。その中で一つ証しをしてくれたんですけど、今新人研修なんですけどもね、ある その新人と同期のメンバーと話をしてたって、大学どこなの？どこなん？と聞かれて、こうこうこうだよ。あ、そうなんと言われて、で学部は？と聞かれて、何々学部って言った時に、なんだ、あの子と同じなんだと言って、もう一人の高校を指し示したというか、でも一人はその子を同じ大学の同じ学部なんだけれども、その子を知ってたかっていうと知らなかったというか、まあ、マンモス校なのでね、知らなかったっていう、そんなことの話を聞いたわけなんですけれども、皆さん、しかしこれがキリスト者の証となったら、ちょっとシャレにならないんじゃないですかね。実は同じクラスっていう、実は同じ職場のにクリスチャンがいたんだけれども、実は気がつかなかったって、知らなかった、同じクラスなんだけれども、昨日家内が玄関のテーブルに花をこう置くためにですね、金魚草っていうんですが、これに寄ってみてって言って、寄ったらすごくいい匂いがしたわけでありますけれども、造花には香りがありませんけれども、命あるものにはこう香りがある。それがお互いに伝わらないっていう、同じ場所にいるのにお互いに、あ、ひょっとしたらあの人クリスチャンじゃないかなっていう、またこちらの人も、あ、ひょっとしたらあの人クリスチャンじゃないかなとかっていう、同じところにいてもそれが伝わらないっていう、いうな、もしことがあるとするなら、愛の技がこれ見よがしにですね、ならないようにと、目立たないようにと、そういう意味で隠すというような配慮の中で歩んでおられる方もあろうかと思います。それは他者への配慮であって尊いことだと思いますが、でもそうではなくて、自分自身がキリスト者であることを隠したいという動機から、自己保身あるいは恐れから隠すことが、自分自身がキリスト者であるということを隠そうとする動機が恐れとか自己保身から来ているものであるとするなら、私たちは、立ち止まる必要があるのかもしれません。それは誰のためでもなく、私自分自身のためにっていう、教会の中では賛美も奉仕も熱心にっていう、しかし生活の場においてとなると、私は何を恐れているのか、それは何に傷ついているのか、そうしたことを立ち止まって、主に祈り求めるということは助けになるかもしれません。まだイエス・キリストの復活の命がそこに届いていないっていう、傷んでいる、傷ついている、恐れている領域があるということを私たちに教えているということがあるかもしれません。ごまかして無理をするよりも、天の父なる神様はそこにご自身の愛を注ぎたいと願っておられる方ではないでしょうか。そして私たちのうちから恐れを取り除いてくださろうとしておられるというお方ではないでしょうか。復活のペテロもそうでした。何か食べるものがありますか？何もありません。 イエス様はペテロに現れてくださり、そしてあなたは私を愛するかと、その恐れにとらわれていた、傷んでいたそのところにイエス様は触れてくださって、ペテロを癒してくださいました。あるいはイエス様、復活のイエス様は何度か私たちに現れてくださって、そのところに何度か戸を私たちの心をノックしてくださって、いることは知っていたけれども怖くて開けなかった、今まで開けてないということがあるかもしれません。この箇所は有馬天のヨセフの姿を通して、信じたなら信じた通りに勇気を持って立ち上がらないか、立ち上がってみないかと、神様が私たちの背中を後押ししてくださろうとしている、そういう箇所ではないでしょうか。命ある者には香りがあって、我が愛する息子、我が愛する娘はどんな香りを放っているだろうか。皆さん、コリント人への第一の手紙の15章でありますけれども、イエス・キリストの復活についてパウロが語った箇所があります。ちょっとお開きしていただいてもよろしいでしょうか。コリント人への手紙の 第一の手紙の15章でありますけれども、新約聖書の15章の16節から340ページでありますけれども、340ページを見ますと、もしキリストがよみがえらなかったなら、でも事実よみがえったんだということが紹介されている箇所ですけども、ちょっとお読みしますね。16節から340ページ。もし死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなたの信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の発音として死んだ中から蘇られました。強調したい言葉20節ですよね。事実、しかしイエス様はよみがえられたんですということを語りたいという、その事実に基づいて、もしよみがえれなかったとするならという前提に立って、もしそうであるなら私たちは最も哀れなものだというわけでありますけれども、よみがえでないにもかかわらずよみがえったというなら、それは哀れだというわけですけれども、けれども皆さん、でもよみがえられたのに、よみがえられていないかのような生き方をするなら、それもまた哀れではないでしょうか。よみがえられたにもかかわらずよみがえっていないかのような生き方って、キリストの死と復活を自分の生涯に経験した者には、した者としての生き方がという、これはチャレンジではないでしょうか。律法と罪から解放された者として、新しい命を生きる私の息子娘であってほしいっていう、それが天の父なる神様の願いではないでしょうか。ラザロの姉であったマリアはそうでした。もう死は無理です。もう臭くなっております。しかし、ラザロを出てきなさいと、本当に主がラザロをよみがえらせてくださって、本当に感激したいという。そして死の、マリアは死を愛するがゆえに、イエス・キリストの十字架の死を敏感に キャッチして、その時に何をしたかっていうならば、何の恐れもなく、何の惜しげもなく、彼女は高価なナルドの行為の壺の首を割って、一気にイエス様に何の恐れもなく、私たちが恐れるものがあるとするなら、私たちは何を恐れているのでしょうか。私たちは何に傷ついているのでしょうか。私たちはアリマタヤのヨセフのうちにある勇気を持っているでしょうか。二つ目のことでありますけれども、墓を備えたアリマタヤのヨセフのその行動でありますけれども、その行動に意味があったのかっていう、ちょっと大胆な問いかけかもしれません。アリマタヤのヨセフはですね、イエス様の体をの引き取り方を申してて、そして自分のために用意していた墓にイエス様を納めたというんですけど、それ本当に意味があったのかっていう。皆さん、だって3日目ですよ。3日目にイエス・キリストはその墓から、内側から墓を蹴破って、そして蘇られる。最初から蘇られるんだったら、わざわざ墓の中に収めなくてもよかったのではないか。無駄なことだったんじゃないのか。けれどもそうではないっていう。主はアリマタヤのヨセフがご自身への愛として、また信仰としてなしたことをですね、受け入れて、そしてヨセフが備えた墓を用いて、ご自身が主であり生きておられる方であることを、ご自身がこのところで明かしされました、表されました。そして栄光を父である神様に返されました。決してそれは無駄ではなかった。アリマタヤのヨセフが墓を用意したことは無駄ではなかった。そしてここに皆さん鍵があるんではないでしょうか。アリマタヤのヨセフが用意したのは何かというと、空の墓でした。アリマタヤのヨセフが用意したのは空の墓。そして主が栄光を表された時にですね、残っていたのは何かというと、やはり空の墓でした。アリマタヤのヨセフが何かをしたから、あれをしたから、これをしたからというわけではありません。主はご自身がご自身生きていることを明らかにされました。けれども主はイエス様を愛そうとするヨセフの心を受け取ってくださって、それを栄光の場所としてくださった。私が中心で、私がしたことが残るんだったら頑張りますよ、やりますよと。でも私のしたことが残らないんだったら、私失礼しますというのではない。本当に、空の箱を備え、そしてその後の主が栄光を表された後、残ったものも空、結局はただイエス様の皆で崇められるために、私がしたことが残るんだったら頑張りますよではない。ただ主への純粋な愛の動機、それがあるなら私たちは躊躇する必要がない。あなたにできる愛の種をまけばよい。それを栄光に変えられるのはイエス様。どんな栄光に変えられるかも、それはイエス様の、神様の領域で、私たちが思い煩う必要はない。5つのパンと2匹の魚を捧げた少年はもそうで、場合もそうでした。イエス様はそれを受け取ってくださって、これが何になりましょうというものを、けどもイエス様はそれを受け取ってくださって、ご自身の栄光に変えてくださいました。墓はそもそも誰のための墓かというなら、アリマタヤのヨセフが 自分のために用意していた墓でした。しかし虚しくなって主に捧げたときに、そうしたときに、主はそれを用いて、そこを用いてご自身の栄光の現れの場としてくださった。ですから私たちは、私にできることを純粋な愛を持って捧げるならばそれでよいと。イエス様が働かれるとき、それは誰も死さえも抑え込むことができない力を持ってご自身の栄光に変えてくださる。この一年、どんな愛の種をまきましょうか。それは人かもしれませんし、一人の人に向かってかもしれません。あるいは一つのことに集中してかもしれませんけれども、純粋に神様を愛する、イエス様を愛する、その思いの中で、あとは私がどうこうする問題ではなく、神様がそれを用いてくださるのは神様。主の語りかけに耳を傾け、促されることに一歩踏み出すお互いであらせていただきたい。墓を備える必要はないのかというときに、ある。主はそれを用いてくださる。愛の種をまく必要はないのかって言ったら、あるって。愛の種をまく、それは復活の主を信じた者の生き方。さらに、愛の種をまく必要がないのかというもう一つの答えでありますけれども、墓を備える、墓を備える必要はないのかというもう一つの答えでありますけれども、それが皆さん、自分のためならないということができるんでしょうか。私たちは墓を備える必要はないのか。自分のためなら必要はない。なぜなら、私たちは主と共に、よみがえるものと、永遠によみがえるものとされましたから、自分のために墓を備える必要があるのか。しかしそれはないけれども、自分のためにではなく、愛する者のために、よみがえりの主を証しするために用いられる場所となりますようにと祈りつつ、整えさせていただくとするならば、それは意味がある。この場所が、私の用意をさせていただく、整えさせていただくこの場所が、よみがえりの主を証しするものとなりますように、それが本当に私たちの、私の愛するものに祝福となるものとなりますようにという意味であるならば、意味があろうかと思いますが、私のためには意味がない。なぜなら、私たちはよみがえって永遠を継ぐものですから。最後に、では私たちが祈りつつ整えさせていただくべき場所とはどこかということをご一緒して終わりたいと思います。私たちが整えさせていただくべき場所、あるいはまたエノセグは空の墓を用意したというわけですけれども、私たちの場合には、それは全ての領域ということができるでしょうけれども、あえて一つという、あえて、今朝一つに絞ってですね、申し上げるならば、それは私たちが整えさせていただくという一つの場所、それはキリストの体のある教会ではないでしょうか。復活の主はこの教会を通して、ご自身の体である教会を通して今も生きておられるお方であることを証しされるお方、私たちが整えるべき場所があるとするならば、教会という。イエス様はヨハネの13章で、あなた方に新しい戒めを与えましょう、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですと。2人3人の者が心を合わせて祈るときに、私もいるとおっしゃってくださいました。先日ですね、 信仰のあった若い牧師先生からですね、便りが届きました。動画付きの便りでした。その動画にはですね、天使のような子供さんが映っていました。お父さんがですね、いないいないって言うとですね、その子がですね、バーで、もう一回ね、お父さんがいないいないって言うと、今度は大きい声でね、バーって、最初はいないいない、何回見たことか、いないいない、バーで、いないいない、バーって言う、本当に天使のような子供さんがそこに、映っていました。その箇所だけだったわけですけれども、その子供さんはダウン症なんですね。昔ですね、まあ、そんなことがあるんだなと聞いたわけですけれども、昔障害を持った子供さんが生まれた時にですね、その教会は証しにならないので、変わってくださいと、そういう教会が、そのことで、そういうことを聞いたことがありましたけれども、今の時代にもそんなことがあるのかっていう、その若い先生ですね、手紙には思い出すとなおこう惨め、悔しい、怒りが込み上げてくるっていう、でどう心の整理をつけていいかっていう、もう教会が大嫌いになった。もう本当にでもその子供さんはまるで天使のよう、その子供を通して神様はどんな素晴らしい技をその教会で表そうとしておられたのか。だけどもその教会は、その教会では人が生産性で測られるんでしょうか。神の国の価値観ではなく、この世の価値観、あるいはメンツや効率で測られたんでしょうか。彼は献身の前の仕事に帰って、なお私はリハビリが必要ですという手紙でありました。皆さん、教会にこのような価値観が入り込むことを許してはならないと思います。目的のために人が利用されてはならないと思います。人こそが神様の目的であり、神様の形、それぞれに刻まれている神様の形こそが尊重されなければならない。そして、栄光は神様に帰されなければならないと思います。教会には神様はおっしゃいました。疲れた人、重荷を負っている人、私のもとに来なさい、あるいは健康なものに医者はいらないと。ですから本当に教会にはいろんな人が集うことを思います。どこに怒りをぶつけていいかわからないっていう、あるいは湧いてくる不安をどう解決したらっていう、けれども教会はイエス・キリストの価値観によって収められなければ、そんなことをしたくなかったっていう中学生の女の子なんですけれども、居場所を失うことを恐れる、友達から仲間外れにされるのを嫌ってと恐れてと、悪言うとですね、万引きをしてしまう、それが見つかってしまうっていう、でもそれが本当に両親の呵責で苦しんでっていう、もう自分自身を持て余してっていう、その中である先生ですね、その子をどうするかっていうと、川が流れている橋の上に連れて行ってっていう、石を投げてごらんっていう、 どうなるって言うと、その石はコロコロと流されてしまうと。流されてしまう、川の流れに行って。そうだよねって、流されてしまうよねって。でも大きな岩を見てごらんってどうって言った時にですね、動かない。むしろその石によって流れが変わっているっていう。君もあのような大きな石のような存在に慣れたらいいね、目指したらいいねって。その励ましの中でその子は立ち上がれたというわけですけど、皆さん、私たちはその大きな石がどなたかを知っているお互いではないでしょうか。イエス・キリストであるという。私たちは教会にイエス・キリストという大きな岩を投げ込むものであらせていただきたい。いえ、すでに天の父なる神様が大きな岩であるキリストを投げ込んでくださっている。このお方を主と崇めて、世に流されるものではなくて、世の流れを変えるものであらせていただきたい。諦めるものではなくて、チャレンジするものであらせていただきたい。そのための備えを虚しくなってする御影福音教会であらせていただくのではありませんか。午後の時間も祝福の時となりますように。お祈りいたしましょう。